今日の別兄弟の引用聖句は詩編26編2節です。旧約聖書851ページ26編2節ではお読みします。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。では兄弟お願いします。
まあ、この間に引き続いて主に試される必要性についてご一緒に考えたいと思います。どうして主に試される必要があるなのでありましょうか。もちろん生かされるためです。新たに祝福されるためです。主の栄光のために用いられるためです。主に示されることによって主とのもっと親しい交わりが与えられます。本当の交わりの基礎とはもちろん光の内を歩むことです。ヨハネはもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。光のうちを歩むことこそが最も大切なのではないでしょうか。この交わりの秘訣とはダビデの証によると主に試されることです。ですから彼は主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。まことの交わりの土台とは地下から解放され、他の人々のために犠牲になるという心構えです。人間は誰でも交わりを必要とします。特に信ずる者は互いに交わりが必要です。喜びを伴うし悲しみを共にすることこそが本当の交わりの印であります。主に試されれば、もちろん自分の本当の心の姿を知るようになります。すなわち自分のわがままも明るみに出されるようになるのではないかと思います。この間私たちは信ずる者の犯す怠慢の罪について考えました。感謝をしないこと、主に対する愛の欠乏、御言葉を読まない怠慢、不信仰、祈りを怠る罪、集会に集わない怠慢、家族親戚友人たちに対する愛の欠乏、また他の多くの滅びる魂を愛さない罪、それから他の信ずる兄弟姉妹のために目を覚ましていないこと、それから自分の捨てて主に従わない罪、まあ、この党の怠慢の罪についてこの間ちょっとだけ一緒に考えたのです。まあ、こういうことについて考えるともちろん誰でもが頭を下げざるを得なくなりますし、やっぱり自分はダメだと 告白せざるを得ないなのではないでしょうか。聖書の中で他の種類の罪もちろんたくさん出てきます、まあ、いわゆる欲望と呼ばれる罪、こういう罪とは例えば地上のことを思うことです。ピリピ書の中で三章の中八節ではパウロは、まあ、地上のことを思う人々とは十字架に敵対して歩いている人々であると書いたのであります。まあ、十字架の敵とはイエス様の敵であることを意味しているのではない。パウロはその時もうすでに福音に預かった人々について、罪の許しを得た人々について、永遠の命に預かるようになった人々について、彼らは十字架に敵対し歩いていると書かなければならなかったのです。イエス様を信じながら十字架に逆らっていることは可能である。結局そういう人々は、まあ、誤解されたくない、侮られたくない、主イエス様のために恥を負いたくない人々です。信ずる者は知らないうちに、まあ、こういうふうに十字架の敵となる可能性を持つものです。イエス様のために全てを捨てた、イエス様に従うようになったペトロはイエス様の十字架の敵となったと聖書は言っています。イエス様は自分の十字架につけられる必要性について話された時、ペトロは私たちの考えは違います、あなたは殺されることは我々は許すつもりではない、命がけで戦います、一緒に殺されても構わないけど、あなたは殺されることとは私たちは我慢できません、あなたがいなければ私たちはどうしたらいいなのでしょうか、行くところがない、あなたこそが永遠の命を与える言葉を持つお方ですと。ペトロはイエス様は十字架にかからないようにと言ったとき、イエス様は下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると。まあ、十字架の敵とは三章の中九節によると地上のことを思っている人々を言います。イエス様は神の国と神の義とをまず第一にしなさい、まず第一に求めなさい、そうすればすべてが与えられると約束してくださったのです。我々は主のことをまず第一にするか、あるいは十字架に敵対して歩むのかのどちらかです。両方はあり得ないと聖書ははっきり言っているのです。ヤコブも低層のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか、世の友となりたいと思ったらその人は自分の神の敵としているのですと。両方はあり得ない。まあ、地上のことを思うこととは罪だと聖書ははっきり言っているのです。ですから私たちはいつも問うべきなのではないでしょうか、すなわち私たちは上のものを求めているなのでしょうか、それとも地上のことを求めているなのでしょうか。私たちは主のものとして主のご計画に従わず、自ら立てた計画通りにことを運ばろうと思ったら誤りです。私たちは尊い値を払って買い取られたものです。すなわち 親族のものはもう自分のものではなく主のものです。ですから自分の持っているものは全部主のものです。例えば自分に与えられている時間とは決して自分勝手に使ってはいかんと聖書ははっきり言っているのです。したがって人たちは、初代教会の兄弟姉妹たちは、主よ私たちはどうしたらいいなのでしょうか、お導きになってくださいという尋ねる態度を取ったのであります。くだらない読み物に間違いを費やすことは結局主を悲しませることでありましょう。まあ、あるよる地の思いは罪であると聖書ははっきり言っているのです。次に高ぶりももちろん罪です。人間はみんな例外なく高ぶりの心を持っているものです。我々は心を整えることよりも多くの時を体裁を飾るために用いないでしょうか。他の人が私の身なりをどう思うか非常に気にしますが、主は私をどう思っておられるかはあんまり心に留めないで生活するのです。結局これは人よりの誉れを求め、主よりの誉れを求めていない人々の姿を表してはいないなのでしょうか。パウロはカラテア書の一章七節に次のように告白したのであります。ガラテア書一章の七節で332ページになります。非常に素晴らしい告白であり、彼の祝福された人生の秘訣にもなります。ガラテア人への手紙の一章の七節で332ページ、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。まあ両方はありえない。パウロは、人間は私について何と考えても関係なし、私は御心だけを行いたいと決心したのです。ヤコブも非常に大切な、まあ、聖書全体を表す真理を次のように言ったのであります。4章の6節です。412ページです。ヤコブ書の4章の6節です。412ページ、4章の6節、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。まあ我々の必要としているのは豊かなる恵みなのではないでしょうか。主は豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。聖書全体の言わんとしていることはこの一言葉にまとめられているのではないかと言えます。神は高ぶる者を退け、高ぶる者と敵対態度を取らなくちゃいけない。イスラエルの民は高ぶったとき、主はイスラエルの敵の側に立つようになったのです。すなわち主は信ずる者を大切にして、未信者に対して無関心であるという考え方は間違っている。いくら救われていても傲慢になれば、主はもうその人の側に立つことができない、その人を祝福することができない、用いられません。へりくだる者に恵みをお授けになると、ここで書かれています。